聖書と福音の時間です。宝くじで高額当選するとアメリカでは身元を公表するという法律があるそうです。日本では注意のため、その日から読む本、突然の幸福に戸惑わないためにという小冊子が渡されます。急に得た大金は人生を一変させるということですね。聖書には急に得た財産は減るが、少しずつ集めるものはそれを増すと書かれています。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。さて、中国で発症した新型コロナウイルスは瞬く間に南極大陸以外のすべてに広がりました。 EU では加盟27カ国のすべてで感染者が見つかりました。その結果、世界中の国々で感染者を多く出した国からの入国を制限する動きが一気に広がったのです。自国の国民の健康を守るために特定の国からの旅行者を拒否するんですね。一旦その国のトップが決定したなら、どんなに入りたい側の方に都合があったとしても入国できないのです。国境管理は国家の戦艦事項であるからです。そしてそれは天国についても言えることなのです。天国とは神の国のことです。この国の入国はこの国のトップである神が決めることなのです。神がダメだと言えばそれはダメです。しかし神が良しと認めるなら、そこに入ることができるのです。聖書はこう語っています。誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか。神が義と認めてくださるのです。誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。ここからいくつかのポイントでお話しましょう。第一に、一番肝心なことは、すべての支配者である神が義と認めてくださるかどうかということです。昭和38年、当時24歳だった堀江謙一さんは、小型のヨットで太平洋をたった一人で横断しました。それまで日本人でそんなことをやった人は一人もいませんでした。彼は、水20リットル、米40キロ、缶詰200個だけを積んで、94日間かけてアメリカに向かっていったんです。途中、何度も危険な目に遭いました。ヨットより大きなサメの群れに取り囲まれた時には、生きた心地がしなかったそうです。というのは、船の厚みがたった9ミリしかなく、もし体当たりされたら、穴が開いてしまったからです。また途中で水がなくなり、航海中に甲板に溜まった雨水を蓄えて渇きを癒しています。水の補給はまさに生命線ですね。しかし、もっとしんどいのが孤独だったそうです。いつしか彼は作業をするときにも、食事をするときにも、何をするときにも、一人二役になって、自分がもう一人の自分と会話をするようになっていったというのです。そうでもしなければ気が変になってしまいそうだというのです。しかし、それよりも何よりも一番彼が恐れていたことが他にあったんです。それはパスポートを持っていなかったということなのです。実は当時の日本ではヨットで海外渡航することは認められていなかったのです。彼はパスポートを取るためにあらゆる可能性を探りました。しかし、ヨットによる太平洋横断なんて前例がないので、パスポートは発行できません。と言われるのです。そもそも昭和30年代の日本では、アメリカに渡ること自体に多くの制約があったのです。1ドル360円の時代ですが、しかるべき所持金なしには行くことはできませんでした。アメリカに知り合いがいるわけでもなく、英語もできない彼に、 渡航目的が冒険という理由では許可が下りなかったというのは、当時としては無理もないことであったのです。そこで彼はパスポートを持たず、無許可で西の都を出たんです。いわばこれは吉田松陰がやろうとした密出国と同じことでした。もし彼が日本の領海を出るまでの間に海上保安庁に見つかったら、彼のヨットは拿捕されて日本に連れ戻され起訴されたのです。しかし、極秘のうちに見事に執行に成功しました。しかし、無事に日本を出ることができたとしても、次にアメリカに上陸できない可能性が高かったのです。何しろ彼はパスポートを持っていないのです。当然入国ビザもありません。たとえアメリカに着いても不法入国者として逮捕され、強制送還される可能性が高かったのです。彼の乗ったマーメイド号がいよいよサンフランシスコの港に近づいたとき、大きなヨットが近づいてきました。どこから来たんだと聞かれた彼は、日本の大阪だと答えると、わお、本当か、じゃあ俺についてこい。こうして大型ヨットについてサンフランシスコに入っていくのです。実はこの人物はアメリカの大物テレビプロデューサーだったのです。彼の協力でトントン拍子に話は進んでいきます。そしてサンフランシスコの市長が上陸許可を与えるのです。その時市長はこう言ったそうです。コロンブスがアメリカ大陸を発見して上陸した時、彼はパスポートなんて持っていなかったよな。アメリカンジョークですね。そして彼の冒険心に特別の敬意を表し、名誉市民として1ヶ月間サンフランシスコに滞在できるように計らってやったのです。そんなことができたのは、市長が大統領と懇意にしていたことも関係していたのかもしれません。それはともかく、彼は太平洋横断の冒険野郎ということで、アメリカでは一躍脚光を浴びたのです。不法入国者どころか、英雄扱いを受けたのです。そしてそれが日本に知らされると、今まで白い目で見ていた当局も、マスコミも手のひらを返すように彼のことを認知したのです。何が決め手となったんでしょう。入国する国の代表がよしと認めて最高の待遇でもてなしたということです。それまでは不法出国者扱いだったのが、日本の会談時ここにありというふうに英雄視されるように変わってしまったのです。ところで私たちは他人から批判されたり、また自分自身でも自分が嫌になるような情けないことをしてかす不完全な罪人です。しかし、人生を終えて、自分の作り主の前に立つとき、一番肝心なことは、世間の評判がどうであったかということではなく、自分に対する自己評価がどうであったかということですらもありません。一番肝心なことは、神があなたをどう評価するかなのです。神があなたをよしと言ってくださるかどうかなのです。聖書はこう言ってます。誰が神に選ばれた人を訴えるのですか？神が義と認めてくださるのですと。神が義と認めてくださるのであるなら、たとえ自分の心が自分自身をどう責めようが、世間の人がどんなレッテルをあなたに貼ろうが、そんなことは小さな問題でしかありません。では、神はどのような人を義と認めてくださるのでしょう。イエス・キリストの死を自分の罪の身代わりの死として受け入れ、墓に葬られた後、3日目に復活したイエス・キリストを自分の救い主として信じる人、その人を神は義と認めてくださるのです。いかがでしょう。あなたのために救い主となられたイエス・キリストをぜひ信じ受け入れてください。心からお勧めいたします。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。 共に励まし合い祈り合いましょう。